礼拝への招きの言葉。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共に。あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌21編の16番の1節と2節を歌います。差し支えない方はご起立ください。教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈りは週報の裏面の下に出ております。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編の講読をいたします。別冊花小金教会講読文の34ページをお開きください。来週の皆様は二字下がった太字をご唱和ください。詩編121編。目を上げて私は山々を仰ぐ。
私の助けはどこから来るのか。
私の助けは来る
天地を作られた主のもとから。
どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、
まどろむことなく見守ってくださるように。
見よ、イスラエルを見守る方は
まどろむことなく眠ることもない。
主はあなたを見守る方、
あなたを覆う影、あなたの右にいますから。
昼太陽はあなたを打つことがなく、
夜月もあなたを打つことがない。
主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、
あなたの魂を見守ってくださるように。
あなたのいでたつもの、いでたつのも帰るのも
主が見守ってくださるように。
今もそしてとこしえに。私たちの信仰を使徒信条によって言い表しましょう。使徒信条は今の花小金講読文の57ページに記載されております。使徒信条。我は天地の造り主、全能のなる神を信ず。 我らはその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、神の許し、体によみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。新約聖書、ヘブライ人への手紙12章4節から13節を拝読します。新約聖書の417ページです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。だから苗た手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。
それでは祈りを捧げます。御在天の父なる神様、私たちの住んでいるこの世は絶えず変化し移りゆきます。しかしあなたは昨日も今日も明日も変わることなく私たちを愛し守り導いてくださいます。そのようなあなたに招かれ、今日も主の日の礼拝を守れますことを心から感謝いたします。どうかこの礼拝があなたに喜ばれるものとなりますように導いてください。先週犯してしまった罪を思い起こし、ここに告白いたします。私たちは先週の歩みの中で思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯してしまいました。どうか主イエスキリストの十字架の贖いのゆえに私たちの罪と過ちとを許してくださいますようにお願いいたします。この後あなたの御心にかなう歩みができますように、私たちを御霊によって整えてください。 花小金教会の歩みを顧みてください。教会員の方々をどうぞお恵みくださいますように、特に役員の方々を祝福してくださり、あなたから与えられた尊いお働きを全うすることができますようにお守りください。今日礼拝堂に集い、共に礼拝を守りたいと願いつつ、集うことのできなかった方々にもあなたからの慈しみが注がれますように。世界では戦いが終わりを告げず、傷つき悲しみ不安な日々を過ごしている人々がいます。どうか一日も早く戦いが終わりますように。そして聖書に記される誠の平和、シャロームで世界が包まれ、すべての人があなたの愛と恵みに満たされますように導いてください。コロナ禍にあって不安な日々も続いています。このような中にあって命を助け、私たちの生活を支えてくださっている人々を顧み、お守りくださいますようにお願いします。また孤独を覚えている人があなたによって平安を与えられますように。今日これから御言葉を取り継がせていただくものを清めてください。あなたの力によって強めてくださり、用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。小さなお子さんを持つ若いお父さんとお話しする機会がありました。いろんなことをお話ししました。そのうちにお子さんの話になりました。お子さんの話になりましたら、その若いお父さん嬉しそうにニコニコしてこう言われました。ほんの少し前のことですけれども、うちの子供がついに立って歩けるようになったんです。本当に嬉しそうでした。幼い子供がハイハイしている状態からたどたどしいながらも立って歩くのを見るのは感動的で嬉しいものがあります。そのお父さんは話を続けました。あまり自分で言うのは変かもしれませんが、本当に可愛いです。そうでしょう、そうでしょうと相槌を打ちますと、でも可愛いからといって子供が歩いている時にはすぐに手を出しません。訓練のために僕は少し離れたところに立ちます。可愛いからといって僕がよしよしよしよしと手を取ってずっと歩いていては、本人がいつまで立っても自分で歩けませんから。なるほどと思いました。さすがお父さんです。もう子供が成長するための訓練を考えていらっしゃる。でもですね、子供は歩いている最中フラフラすることがあります。そこで私は聞きました。子供って歩いている最中フラフラすることがありますよね。心配になることもあるんじゃないですか。すると若いお父さんこう言われました。あります。でも訓練ですから様子を見ています。ですが本当に危ない時にはすぐに手を差し伸べます。手が届かない場合は僕は飛び込んで一手でも助けます。すごいと思いました。僕は飛び込んで一手でも助けますと言われた時のお父さんの声は迫力がありました。お話を伺いながら、そのお父さんの子に対する熱い思い、成長のための愛の訓練とでも言いましょうか、その様子が伝わってくるようでした。 ところで、今日は司会の方にヘブライ人への手紙12章4節から13節を読んでいただきました。今日の聖書の箇所にも父親が子を鍛える、訓練する話が出てきました。この手紙を書きました著者は、その話を通して父親が愛する子供を鍛え訓練するように、神が愛するものを鍛えること、そして鍛え上げられた人を通して神の御業を表されることを伝えています。もう一度先ほどお読みいただきました部分をご覧いただけますでしょうか。ヘブライ人への手紙12章4節以下です。前半部分に目立つような仕方で旧約聖書の引用がありました。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。この言葉は旧約聖書箴言3章の11節12節の言葉の引用です。箴言は旧約聖書の分類の中でも知恵文学と呼ばれるものの一つです。お読みになったことのある方はご存知だと思いますけれども、箴言には神を信じて充実した人生を送るための知恵と実際的な教訓が書かれています。そんな箴言をイスラエル民族は大切に読み継いできました。今日読みました手紙はヘブライ人への手紙です。ヘブライ人というのはヘブライ語を話すイスラエル民族のことでもあります。ですからこの手紙を受け取った読者も、もちろん小さい時からこの箴言の言葉を聞かされてきたと思いますし、また自分たちも小さな子供たちにこの箴言の言葉を語ってきたに違いありません。しかしいざ試練や苦難と直面すると、目先のことばかりにとらわれて不安になることがあります。そして今まで聞いてきたこと、また自分たちが言ってきたことを見失ってしまうことが誰にでもあります。仲介書に目を通しますと、この手紙を受け取った読者がまさにそのような状態にあったようです。そこでこの手紙の著者は、小さい時から親しんでいるこの箴言3章11節12節の御言葉を引用して、あなた方は大切なことを忘れていますよと述べて信仰生活を励まそうとしています。引用した箴言に書かれているのは、分かりやすく言えば次のようなことです。試練を受けたからといって、苦難を受けたからといって希望を失ってはいけない。力を落としてがっかりしてはいけない。あなた方が受けている試練や苦難は、ちょうど父親が愛する子供を鍛えるのに似ている。主はあなた方を愛しているがゆえに、あなた方を鍛え成長させようとしておられる。そういうことです。そのことを示した上で、7節8節に続きます。あなた方はこれというのは、今受けている試練や苦難ですが、試練苦難を鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。今日たびたび出てきますこの鍛錬という言葉ですが、これは新約聖書のもともとの言葉、ギリシャ語の聖書を読んでみますと、パイデイアという言葉が使われています。パイデイアは鍛錬とも訳せますけれども、その他に教育 とも訳せる言葉です。ユダヤ社会では子供を教育し訓練するのは父親の役目でした。父親にはそのような責任と義務がありました。教育や訓練は受ける子供にとっては辛いこともあります。ですから教育や訓練を行うと子供たちから嫌われることもあります。しかしたとえ嫌われたとしても、その子にとりまして本当に必要ならば教育し訓練する、それが親です。はじめに紹介しました若いお父さんも、子供を歩く訓練をさせるために少し離れているところに立ちました。そして本当に危なくなるまで手を出しません。子供とすれば不安ですし、時々転んで痛い思いをするかもしれません。幼い子供ですから言葉はまだ出ないかもしれませんが、言葉を話すことができるとすれば、なぜこんな辛いことをさせるのと不平不満を言うかもしれません。しかしそれでも子どもの成長を願う親ですから、本人の訓練のためにそれを続けると思います。手紙の著者は神と私たちの関係についても同じようなことが言えるのだと言います。神はあなた方のことを愛する子供として取り扱っている。だからあなた方を教育し訓練しておられる。このような視点に立つときに、私たちは自分たちの受けている試練や苦難に対して意味を見出し、希望を持つことができます。ところで、肉の父、世の親と言っても良いと思いますが、世の親はどうしても判断が誤ったり、訓練の方法が適切ではなかったりすることもあります。また感情的になってしまうこともあります。私は中学高校の教師もしておりますが、以前保護者会の前の授業で生徒たちから言われたことがありました。今度先生、保護者会で話をされるんですよね。で、その時に親に日頃の感謝とともにぜひ伝えてほしいことがあります。私がどんなことと尋ねますと、いくつかありました。その中に、さあ勉強しようと思った時にまだ勉強してないの？と言わないでほしい。気持ちがなえる。何か叱っているときに昔のことまで遡り、今叱っていることとは関係もないのに昔のことについて怒るのはやめてほしい。そういうことがあるということですね。兄弟や友達と比較して何かを言うのはやめてほしい。朝の忙しい時に怒るのはやめてほしい。なるほどと思いました。私にも娘がおります。私もそのようにしていないかと反省しました。親が良かれと思って言った言葉が逆に子どもの気持ちを萎えさせたり、親といえども人間ですから感情に左右されたり、教育や訓練の方法が適切ではないこともあります。また親は残念ながら子どもと一生伴い教育や訓練を施し続けることはできません。それに対して霊の父である神は違います。そんなことはありません。そのことが十節に記されています。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。霊の父は肉の父のように感情に左右されたり、判断を間違ったり、不適切な方法で私たちを鍛えられるってことはありません。必ず私たちの益となるように間違いなく正しく 教育訓練してくださいます。ご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられると記されています。この手紙の著者が言います神聖とは、神の御国の民にふさわしいものとしてくださる、神の御国の民にふさわしいものとしてくださるという意味です。もちろん訓練というものはどのような訓練でもつらいですし、受けている者にとっては悲しくなることもあります。この手紙の著者はそのこともよく理解しています。そこで11節のように、およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われると言っています。ですが後になるとそれで鍛えられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのですと述べ、その訓練の後に受ける神の祝福についても言及しています。だから苗た手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい、また足の不自由な人が踏み外すことなくむしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい、素晴らしい祝福を与えようと父なる神が待っておられる、だからその神を見つめ御国を目指してまっすぐな道を歩んでいきなさいと励まして、今日の聖句は終わっています。さて今日この礼拝を通して3つのことを心に留めたいと思います。第1は、ヘブライ人への手紙に書かれているように、私たちが受ける試練や苦難は決して否定的なもの、破壊的なものではない。私たちを愛される神による鍛錬、神の愛の訓練であり、神はそのことを通して御業を表そうとしておられるということです。苦難の問題について昔からいろんな考え方、捉え方がありました。有名なものとしては因果応報説というものがあります。苦しみは昔犯した罪に対する刑罰、報いであるという思想です。今もそのように考える人たちがいます。しかし聖書はそのような考えとは全く違った視点を持っています。それが先ほど申しました神による鍛錬、愛の神の愛の訓練という視点です。このことをめぐって思い出す人がいます。それはクリスチャン作家三浦綾子さんです。今年2022年は三浦綾子さんの生誕100年を記念する年です。日本各地でいろいろなイベントが行われたり、書店によっては三浦文学コーナーが設けられ、改めてその作品に注目が集まっているようです。天に召された今でもいろいろと話題となる三浦綾子さんですが、生きておられた時はさまざまな病気で苦しんだ方でもありました。そんな三浦さんは苦難の意味するものというエッセイを残しておられます。そのエッセイは次のように始まっています。私は今年というのは、これはその時の今年ですので1982年のことなんですけども、私は今年の5月直腸がんで手術を受けた。私は誕生の時首にへその緒を巻いて仮死状態で生まれた。その時に産血を起こしたのか、私は生来生まれた時からということですね、生来病質な弱い子供として育った。20歳を過ぎて肺結核にかかり、途中カリエスを併発して13年間病床に伏した。三浦さんは小説家として活躍した人でありました。エッセイにも、そんな三浦さんですが、エッセイにもありましたように、さまざまな病気で苦しんだ方でもありました。因果応報の視点しかなかった時には 肉体的にはもちろんのこと、精神的にも随分苦しんだそうです。過去の何かが悪かったのか、いろんなことで悩んだそうです。しかしその苦しみの中で三浦さんは聖書と出会われました。そしてヨハネによる福音書9章を読まれ、その御言葉に慰められ力を与えられたといいます。お開きにならなくても結構ですので聞いていただけますでしょうか。ヨハネによる福音書9章にはこう書かれていました。さてイエスは通りすがりに、生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。三浦さんはイエス・キリストが苦難の意味を、神の業がこの人に現れるためと説かれているのを知り、励まされ力づけられたといいます。それだけではありません。三浦さんはティリヒという神学者の神は癌をも作られたという言葉にも触れられ、愛である神が癌を作られたとしたら、その癌は自分にとって必ずしも悪いものとは言えないのではないかと考えられるようになり、癌という神からの贈り物が実に意味のある素晴らしいプレゼントに思えてきたというのです。その後の三浦さんの人生は変わりました。平安な思いに満たされ、やまなければわからなかったさまざまなことに気づかされ、成長されていったことがエッセイの中に書かれています。そのエッセイは今でも多くの人に読まれ、豊かな慰めを与えています。神様はそのような仕方で三浦さんを通して御業を表されました。三浦さんだけではありません。私たちが受ける苦難や試練は決して否定的なもの、破壊的なものではありません。神による鍛錬、または神の愛の訓練であり、神はそのことを通して御業を表そうとされていらっしゃいます。苦難や試練は喜ばしいものではなく悲しいものと思われます。しかし苦難や試練を通して御業を表そうとしておられることを思い、私たちは最善を尽くしていきたいと思うのです。今日心に留めたい第二のことは、本当に危うくなった時には神は守りの御手を差し伸べてくださる、救ってくださるということです。本当に危うくなった時には神は守りの御手を差し伸べてくださる、救ってくださるからです。今日の話の始めに若いお父さんの話をさせていただきました。そのお父さん、危ない時にはすぐに手を差し伸べます。手が届かない場合は飛び込んで行ってでも助けますと言われました。このお父さんは確かにそれをなされていると思います。しかし私たちの父親には、このまた肉親には限界があります。本当に大切な時に諸事情で助けることができない時もあります。実はすでに私たちにとって最も危ない時がありました。それは私たちが罪を犯したことによって裁かれ、永遠に滅びてしまうという、そういう危機でした。これは言葉では説明しきることのできない本当に恐ろしいことでした。ところがその危ない時に、ちょうどお父さんが飛び込んでいって子供を救うようなことを神はしてくださいました。今日の箇所ではなく他の箇所に書かれていることですが、危ない時 神は御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。その後、御子イエス・キリストは私たちが犯した罪の罰の身代わりとして十字架につかれ、私たちは御子の十字架の死によって救われました。そのようにして本当に危なくなった時には、神は守りの御手を差し伸べてくださる、救ってくださる方です。神は今も私たち一人一人にさまざまな配慮をしてくださり、守り導いてくださっています。その守りの御手があることを今日二つ目のこととして心に留めたいと思います。心に留めたい第三のことは、主は私たちのこの世での歩みを最後まで見守り、試練の中で私たちが悩み、もし苦しみ一歩も進めなくなってしまった時には背負って歩んでくださる方だということです。今日は招きの言葉としてイザヤ書46章の3節4節の御言葉を読んでいただきました。週報にも記されていました。もう一度読んでみたいと思います。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共にあなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。この言葉は紀元前6世紀預言者イザヤを通してイスラエル民族に語られた言葉です。しかしこの言葉はイスラエル民族だけに語られた言葉ではありません。ご存知のように聖書は時代を超えて今を生きる私たちに語られる神の言葉です。すなわち招きの言葉として礼拝の初めに読まれたイザヤ書の言葉は、今日ここに集いました私たち一人一人に語りかけられた神の言葉でもあるのです。私たちは生まれた時から今まで神に見守られてきました。私たちは人生で嬉しいこと、喜ばしいことを体験します。ですが辛く悲しいこともあります。振り返ると悩んで前になかなか進めなかった時もあったのではないでしょうか。悩み悲しむ私たちを主なる神は決して見捨てられることはありません。それどころか今日の招きの言葉には、私たちが悩み苦しみ、もううずくまり前に一歩も進めなくなってしまった時には、その私たちを背負って前に進んできてくださった、今日この時まで連れてきてくださったことが伝えられています。私はこのイザヤ書の聖句を読む時に思い出す詩、ポエムがあります。それはパワーズという方が作られた足跡、プットプリント失礼しました、フットプリントという詩です。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思います。私も何度も読みましたが、読めば読むほど感謝があふれてくる詩です。少し長い詩ですが、初めての方がいらっしゃるかもしれません。その詩をお読みしますので聞いていただけますでしょうか。ご存知の方はご自分の人生を振り返つつ聞いていただけるとありがたく思います。足跡。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に 人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番つらいとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。これが足跡という詩です。この詩で、そしてイザヤ書によって伝えられているように、主なる神は私たちの歩みを最後まで見守り、私たちが悩み苦しみ進めなくなった時には背負ってくださる方です。そのようにして私たちを祝福へと導いてくださる方です。今日そのこともしっかりと心に留めたいと思います。そして目の前にどのような問題、課題があったとしても、私たちを愛してくださっている主なる神を信頼し、希望を持ってこれからも過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの恵みを感謝します。今日は私たちが受ける苦難や試練は決して否定的なもの、破壊的なものではなく、神による鍛錬、または神の愛の訓練であり、神はそのことを通して御業を表そうとしておられること、また本当に危なくなった時には、神は守りの御手を差し伸べてくださって救ってくださること、さらに私たちが前に進めなくなってしまった時には、背負って前に進んでくださる方であることを心に留めさせていただきました。私たちの生活にはこれからもいろいろなことがあると思いますが、どのような時にもあなたを信頼し希望を持って過ごすことができますように、守り導いてください。この祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美をいたしましょう。賛美歌21464番の1節と2節を歌います。ご起立いただける方はご起立ください。
Oh, man.
私たちの献身と感謝の印として献金を捧げましょう。お座りになったままで奉献感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌21の65番の2です。起立いただいて昭栄の賛美歌21の29番を賛美し、高橋先生に祝祷をいただきます。
安心して行き、主に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、ここに集われたすべての人の上に、とこしえにありますように。アーメン。